松本英子がお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はスペインのバレンシアとつなぎます。そしてレポートを届けてくださるのはスペインにお住まいになって来月で10年、お仕事の方は自称何でも屋さんという田川恵子さんです。スペインの何でも屋さん、どんなことをしていらっしゃるんでしょうか、気になります。早速お電話つないでみましょう。フラワーレポーターの田川さん、オラ
ー、ボンディア、ボエノスディアス、デスデバレンシア、ソイケイコ田川、エンカンターダ、おはようございます。バレンシアの田川恵子です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ田川さん、はい、今はバレンシアにいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
現在時間は何時頃でしょうか。
今ちょうど朝の8時を過ぎたところですね。
はい、この時期の気候というのはどうですか。
朝晩の寒暖の差が激しいので、今まだ多分気温10度いかないんですけども、はい、昼間は、昨日だと20度ぐらいまで上がります。
朝晩は寒いんですかね。
そうなんです。
まだ。なるほど。さてまず田川さんのお仕事が何でも屋さんということなんですが、これは、はい、具体的にはどういったことをされているんでしょうか。
今ちょっと私高齢出産で子供を産みまして、
ね、
子育てを優先にしているんです。なのでその子育てを優先にしてできる時間でガイドですとか通訳とか翻訳とか、うん、まあ頼まれればスペインの会社で事務でもできる時間だけ使って何でもやるという感じですね。
なるほど、そういった意味での何でも屋さんということなんですね。はい、そして田川さんがそもそもスペインで暮らすようになったきっかけというのは何だったんでしょうか。
もともともう15年以上前にスペインに初めて来た時に、
はい、
もうすごいスペインが好きになって絶対ここに住むぞと思いまして、それからいろいろ勉強したりいろんなことをして10年前にこちらで就職したんです。
はあ、じゃあ最初は旅行か何かで訪れたんですか。
そうなんです。はい、ちょうど旅行でした。はい、
でその後就職なさってということなんですね。
そうなんです。はい、
そして高橋さんが住まれて10年ということで、バレンシアはどんな街なんでしょうか。
バレンシアはですね、地中海に面していたとても気候のいい町で、
はい、
スペインの第三の都市なんですけども、とても治安もいいんですね。
うん、
で食べ物もお米の産地ですし、
はい、
地中海の魚介類もたくさんあって、あ、日本人にはすごい住みやすい町です。
うん、味付けとかも日本人は好みの味ですか。
そうですね、やっぱりどうしてもちょっと脂っぽかったりしょっぱかったりはするんですけども、うん、魚介類とかうなぎまで食べるところなので、食材がすごく豊富ですね。で日本人の口にも合うと思います。
そして観光スポットなどはどういったところがあるでしょう。
例えばバレンシアの旧市街にある大聖堂にはキリストが最後の晩餐で使ったというちゃんとローマ法王のお墨付きのカップがあるんですね。
はい、
他には世界遺産のラロンハなどがあります。
日本人の方も多く訪れていると思うんですけれども ね、
そうですね。はい、
その中この時期は火祭りも行われるということで、
そうなんです、今ちょうど、はい、盛り上がってます。
これはいつからいつまでの期間なんでしょうか。
大体いつも2月の最後の日曜日に開会宣言がありまして、
はい、
最終日3月19日になります。
じゃあもう間もなくとか、あと1週間ぐらいで。
そうですね、だからちょうどもうあと何日もすれば街中に700何体も最終日に火をつけて燃やしてしまう大きな人形が立つんです。今ちょうど設置中ですね。
燃やすのは最終日。
そうなんです、最終日の夜に一斉にもう街中で火をつけるんです。
へー、今の時期というのはどういった内容のイベントになっているんですか。
今はですね、毎日お昼の2時に市役所の前で爆竹ショーというのがありまして、バレンシア人はスペインでも、 もう特に爆竹が好きな人種でして、毎日毎日ものすごいもう音のする爆竹を鳴らし続けて、それを見にもうすごくたくさんの人が集まってきてます。
それは2月のその末からずっと毎日。
そうですね、それは3月の1日から毎日。
は
で地元のテレビ局では毎日それを生中継してまして、見に行けない人はテレビでそれを見ながら拍手してます。
それも本当に興奮してしまうというか。
そうみたいですね。やっぱりあの2の人はその日のお天気によって、はい、今日は良かったどうだったっていう、そういうちゃんとあの評論ができるらしいです。
あ、じゃあ音質が違ったりとか。
そうみたいですね。あの湿気によって音が違うとか。私は全然わからないんですけど、
もうそれが本当に恒例で行われていて。
そうなんです。
でそのお人形を立てると、そのお人形はどういうものなんでしょうか。
お人形はですね、あの、まあ、後からあの火をつけるものなので、可燃性の、まあ、いろんなにた、まあ、に大きい人形ですね、うん、それがあの大きいものだと高さ20メートルを超えて、うん、製作費がもう3000万、4000万するようなものが、まあ、あの子供用の小さいものもあるんですけれども、それが今年は全部で約700何体あのバレンシアの街角に立ちます。
はあ、それはじゃあもういろいろな企業などがこう参加してということなんですか。
あの大体あの街中にその火祭りグループというあのお祭り団体がありまして、はい、各地区のお祭り団体が自分たちであのデザインして、あの 火祭り専門の芸術家というのがバレンシアにはいますので、うん、その人たちに頼んであの作ってもらうんです。
へー、あのそもそもの火祭りのこう習わしの元というのは何なんでしょうか。
はい、まあ、いろんな説はあるんですけれども、あの3月19日最後にあの火をつける日はあの聖ヨセフというあのキリストのお父さんの日なんですね。
はい、
もともとこのキリストのお父さんというのがあの大工さんだった関係で、大工さんの守護神なんです。でこの日に昔あの大工さんたちがいらないあの木とかあのまあ使わないものをですね、みんなで焚き火をして祝ったということで、それが起源になっていると言われています。
そこから火祭りが、スタートして、あの、はい、そのお人形にはそのテーマみたいなものはあるんですか。
そうなんですね。あの 各チームの人形みんなそれぞれテーマが決まっていて、はい、割とあの社会を風刺したものが多いですね。
じゃあもう本当にそれぞれあのテーマを設けて。
そうです、はい、
作っていくと、
はい、
いやそんなに大きいあのものだとは思っていなかったのでちょっとびっくり。
いや本当にもうあの建物の5階6階ぐらいの高さがありますね。
またそれを燃やす作業も大変ですよね。
そうなんです。だからもう、 あのもうガソリンか何かかけて燃やすんですけども、あの必ず消防車が到着してから燃やさないといけないという決まりがあるんですね。でやっぱりあの道狭いところもありますので、消防車が来てあの放水しながら周りの家に延焼しないようにあの周りで水をかけながらその中で燃やしたりします。
もう本当に大変な。
そうですね、
お祭りですけれども、
もう夜にもう一斉に燃やされますので、はい、その19日の夜中1時ぐらいだともう空から灰が降ってきます。
へー、あの高橋さん の、はい、あのご自宅の近くでもやっぱり大きいものが。
あ、うちの近くはあのそんな大きくはないけどベランダから一つ見えますね。はい、
ということはまあ3月19日にはその様子がまた見られると、
はい、
いうことなんですね。
もう一番あのバレンシアが輝いている季節なので、はい、ぜひあのこの時期に皆さんにいらしてほしいですね。
はい、さあそんなバレンシアに行った際に会話に花が咲くような一言というのを最後に高橋さん教えていただけますか。
は
い、
やっぱりあの何でもありがとうっていうのはすごく気持ちいいことなので、はい、バレンシア語であのスペイン語だとグラシアスっていうんですけれども、はい、スペイン語だとグラシエになるので、はい、あのバレンシアだったらグラシエとあのスペイン語で、あ、バレンシア語でね言ってあげるときっとバレンシアの人は喜ぶと思います。
わかりました、グラシエということ。
グラシエ、はい、
高橋さんにも今日はグラシエ本当にありがとうございました。
いいえ、どうもこちらこそ。
今日のワールドフラワーズネットワークはスペインバレンシアにお住まいのフラワーレポーター田川恵子さんにお話を伺いました。